あ、お疲れっす。
あれ、今、カシャコってやった？
もう兄さん。
え？聞く音ちっちゃいよ、それ。
いや、そんな編集ででかするから、もう、ストーブの音がブイーっても
これも消してね。
もう、
寒くなって。
僕の、この缶開ける音よりも派手にしてますやん、もう。兄さん、これ、やろう言うて。
先週もね、
言ってましたよ、思った。
言ってたよ。
言ってたよ。で、みたいな。なんで今回やらないですか？
やらないんですかって、なんかくださいよ、急的なことを。
え、だから、はい、行きまーすって、
で
急入
も、
れたじゃないですか。
え？あ、そういうことなの？
いや、今こうやって、あ、そうなんってなってるじゃないですか。その、そうなん感を出したかったいう、まあ、そういう意味では成功ですわ、今回。
もうね、
はいはい。
もう、こっちは完全に先から蓋開いてるも
ほろ酔いですか？
の。もう、ベロベロ。
兄さんいつも何飲んでるんですか？大体。
大体？いや、普通にチューハイとかやで。
ビールはお嫌いですか？
ビールは、もう飲んでるもの、その前に。ずいぶん前に。
その前に。
もう何時間も前に飲んでるから、一回。
いや、うちのね、兄貴夫妻は結構お酒好きなんですよ。で、僕はまあまあ酒飲まないじゃないですか。で、まあでもゼロコーラをもう仕事終わってから飲むのがもう至福やと。まあそういう話をするわけですよ。で、そんなもんばっかり飲んでたら、体にあんまようあらへんで、みたいなこと言うんですけど、いやいや、もう、そちらさんのビールと同じようなもんですよ、って言ったら、もう絶句するっていう。
ええー、って。
いや、僕思うんですけど、いや、
僕
だっ
は
て
かない
さ、
かいな。
マスオさんばりに、一日一晩、一日一缶、まあ、ビールカショコって飲むとするじゃないですか。一缶ビールに関しては、世間はそんなに何も言わんと思うんですよ。
まあ、で？
でも、一晩一缶、ゼロコークを飲むと、ああ、それはもう、悪いんちゃいます、みたいな。
言われると。
いやいや、
で
そ
も、
んな、
ねえ、ゼロやし。
ゼロやし、
ねえ、ゼロやいうこと。
プリン体のこと考えてみなはれいう話
でも、プリン体ゼロのやつ飲んでるかもしれへんで。
です。いや、
こっちもゼロやんかって。
もう、フルスペックのスーパードライですよ。
あ、完全なるドライかいな。
です。
あ、そらあかんわ。
乾ききってますわ。
アンドアルコールやもんな。
もう、絶対ええと思いますね。
なん
コ
で？
カ・コーラゼロは。コカ・コーラゼロの方が、全然ええと思いまへん？
まあ、どっちもどっちじゃ。
あんま響かへんな。暴れラジオさん第111回ですね。
111回？
時短ですよ、時短。
時短？
時短ちゃうわ。
何言ってんの？
格変ですわ、格変で
ああ、
す
そっ
よ。
ちの話ね。
暴れラジオさんは、私、中ちゃんマンと兄さんことはしげじいさんで、適当なことは浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。ということで、兄さん、ラジオさんドライバーズクラブですよ。前回ね、にごりさんが、もうどんどんボケていきますよ、と、私。またいただいてるんですよ。もうこれで、ラジオスさんドライバーズクラブご加入いかがですか？言う
これ、
て。
どうでしょう。ご機嫌を伺いますと。
で、いただいてるんですけど、もう一回ちょっとレギュレーションの方
ぜひ
説明してい
発表
き
して
ま
く
す
ださい。
ね。ラジオスさんドライバーズクラブっていうのは、 プレイステーション4のニードフォースピードで、うん、車を黒と黄色のベースでカスタムをしてもらい、うん、どこかにアルファベットでラジオスさん RADIOSSAN を入れて、
うん、
ハッシュタグ、ラジオスさんをつけて、
うん、
ツイートしてもらうとご加入決定いうことで、う
ん、はいはいはい、
そういうことでやらせてもらってはいるんです。
うん。
うん、ま、ニードフォースピード持ってない方は別にその自分の本当に乗ってる車をフォトショップとかで、ね、
うん、うん、
ラジオさんって入れてもらってあれしてもらっても、うん、はい、入会ありがとうございますということでやらせてもらってるんですけど、うんうん、もう今回もうね満を持してもう、うん、ボケまっせー言うていただいた画像がこれですよ、
はいはいはい、
兄さん。どうですかこれ。今、ちょっと送って。
ああ、これですか？
前回いただいたのが、
うんうん、
ガンダムのビグザム。
うん、
あ、バオアクーからこう、ブワーって出てくる。
うん、
下からこう、
飛んでいく
る感じで、はいはいはい、こうね、映ってるところに、ひらがなでくラジオさん。いただいてるんです、
うん、
あれは、
うん、
あの我々で、
うん、
ビグザムの話で盛り上がったりね、
うん、
そういうこともあって、まあまあラジオさんに一応、まあ、かかってるかかかってないか言うたらギリかかってるんですよ、
はい、
あ、番組聞いてくらはってるんやな、ラジオさんがラジオさん愛が伝わるなみたいな、ね、
うん、
そういう感じもあって、まあまあまあ、ああ、面白いなっていう感じ
ですよね。
兄さん、今回これ、どうですかこれ。
これいかんですよ。これはね、いかんです。
まずちょっと兄さんの方からちょっと説明してもらっていいですか、はい、今回どういう感じ。
これはまたね、よかったら、後で、うん、画像の方は貼っといていただけます。
あ、もうラジオスさんのね、いいねの中に保存はされてるので、はい、皆さんいつでも見ていただけると
思うんですけど。もうこれ、ご覧の通り、大魔神ですよ。おそらくポスターかなんかでしょうかね。
多分、当時もののね。
当時もののね、
うん、
で。そこにもう、前回同様、ラジオスさんと入れていただいてるんですけども。
はい。
これは何ですか？どういうことですか？
これ何もかかって、かかって
ないですよね、これは。なんか、面白い映像に入れましたってことですか？
いや、ま、うん。例えば、
はい。
例えばですよ、ま、正解例じゃないですけど、僕やったらなんですけど、
はいはいはい。
しゃくれるプラネットのライオンの顎にラジオさんってつけて入れるとか、
うん。
あ、それはもうラジオさんトークにかかってるわ。ラジオさんワールドにこう入ってきとるなあいう感じは出ると思うんですよ。
うんうん
うん、しかもしゃくれてる顎に入れますからね、ラジオさん。多分そういうことやと思うんですけど、
はい、
で兄さん、これだからドライバーズクラブご加入、
うん、
OK か NG かちょっと判定してもらっていいですか？
これはもうね、大魔神で言ったら鬼の赤い顔の方ですよ。怒ってる方ですよ。
あの、ひょうきん族のあの神様がこう。
罰の方ですよ。罰、はい、丸の一回振りして罰の方ですよ。これはまだダメです。次行きましょう。もう一回、もう一玉行きましょう。
にごりさん、来週もお待ちしております。ということで。はい、いつもの行きましょうか。
はい。
はい。暴れラジオさんゲームコーナー、暴れラジオさんじゃないわ、ゲーム、暴ゲーのコーナーは、暴れラジオさんと果実さんの提供で、今夜もお送りさせていただきます。
うん、
はい。今回はこちらになりますね。1986年。
うん、
2月の21日発売、
はい、
ファミリーコンピューターディスクシステム
そのもの、
任天堂、
うん、
ファミコンの機能を拡張する周辺機器、磁気ディスクを採用したことでゲームの書き換えが可能になった。 500円で最新ゲームが手に入る、ちびっ子にとっては夢のハード、価格は1万5000円ということでいただいて。
1万5000円なんですね。
はぁ、1万5000円で売ってたんですね。
いや、当時の1万5000円ですからね。あくまで。
まあまあまあまあ、子供にとっての1万5000円でもありますからね。うん。ただ、これ書き換え500円でできたんですね。
そうですね。それぐらいじゃないと、やっぱり。
僕でもね、書き換え一回もしたことなかったですわ。ディスクシステム最大の特徴は書き換え。
うん、
ディスクカードさえあれば、新品が発売されるたびにディスクを買う必要がなく、500円で別のゲームが手に入るというお金のない小学生にとって夢のハード。
うん、
へー。特徴としては、ロムカセットを上回る大容量、
うん、
価格を安価に抑えられる、データのセーブができる、
うん、
ファミコンより、音数が増えた。へー、ディスクシステムには3つの特徴があり、当時はバッテリーバックアップカードリッジがまだなかった時代なので、
うん、
データセーブができる点は非常に大きなメリットだったと。
うん、
こちらは、ディスクライターの書き換え映像。ありましたね。おもちゃ屋にディスクライター。
うん、はいはいはい。
500円で最新ゲームが手に入るのは小学生にとってはありがたかったと。
うん、
青色ディスクを使用した全国大会の開催もありましたね。そんなんありましたって、ね、うん、おもちゃ屋に設置されていたディスクファックスという装置を使って、自分のセーブデータやスコアを任天堂へ送信。
うんうん、
ゴルフジャパンコース、ゴルフ US コース、ファミコングランプリ F1 レースなどが、対応しました。ネットランキングの先駆けみたいなもんでしたね。
うん、
発売当初は勢いがあった記憶がありますが、カートリッジが大容量になり、バッテリーバックアップがつくのが当たり前になったので、徐々にディスクシステムの需要は弱まっていきました、いうことでいただいてますね。
うん、
いや、まあでも、やるのはやっぱりやりましたね、ディスクシステム。
うん、
ゲームとして面白いものも結構ありましたしね。
うん、
アイスホッケーとかようできてましたよ。
うん、
あと、バレーボール。
バレーボール。うん。
うん。あと、シューティングで言うと、ジャイラスとファルシオンとか。あとね、ガルフォース知ってます？
ガルフォース？
春研究所が出してるんですよ。
うん。
アニメにもなってたような気するんですけど、
うん、
うん。あのね、このシューティングなんですけどね。
うんうん、
飛行機がこう変形するんですよ。
うんうん、
で変形するとこう弾の出方がちょっと変わったり、で、まあ、時期がこうやられるのも一撃でやられずに、右翼側がまずやられて、部分的にちょっと破壊されながらやられていくっていうような、
うん、
ゲームやったんですよね。
うん
うん、だからゲームとしても結構、まあ、個人的に面白いものも出てたなっていう感じなんですけど、
うん、
まあまあ言ってもローディングはちょっと長いなっていうのもあるじゃないですか。
まああれはちょっと普通のフロッピーと違うからね、うん、仕様がね。
あ、普通のフロッピーとはちょっと違うんですね。
あれ渦巻き型に記録してるんでしょ。要はレコードと同じで、う
ん、はあ、はあはあ、
だからこうなんつの、頭からお尻までずーっと読みに行くからどうしても遅くなるっていう。普通のフロッピーはこのいろんなところにこうデータを散らして保存してるでしょ。
だからはははは、
ね、だから読み込みが早いんですよ、うん、比較すると。
うんうんうんうん、
その違いがあるからもうじーっと待っとくしかないっていう。でも名前はあれですよ、クイックディスクっていう名前やったんですけどね、あれ。
あ、そうなんです
か。何もクイックなことあらへんっていう。
兄さん、そういう、ちゃんとした情報、 たまに言います。たまに出るでしょ。
もう一個入れとこうか。
あ、お願いします。
あの、任天堂って、ロゴが、あの、こう、掘られてたでしょ、あれ。
掘られてました、
ね。穴が、あの形に、ね、穴が開いてるというか、掘られてたでしょ。あ、なんでかわかります？
いや、わかんないです。
もちろん、デザイン的なこと、なことも一つなんですけど、あれと同じ形にガチョンってはまるように本体側に出っ張りがあるんですよ。任天堂の形に、出っ張りが今度逆にね。
なるほど。
それがガチャンと合わへんと、もう、お前、これなんかコピーしたやつやろ、つって、物理的に入らへんなってるっていう。
ああ、なるほど。要はもう鍵穴になってる、
ね。ああ、そういうことです。そういうことです。でもね、
うん
うん、そんなもん、同じの作ったらええやんかって簡単に突破されてましたけど。
まあまあ、やる人はね、いるでしょうね。
ね、うん、それバレたらすぐわかるっていう。
いや、手間だけですから、かかるのは。
でも、その発想がなんかいいでしょ？
ああ、まあまあね、単純な、文様ではないですから ね
入らんようになってたという、うん、
そうですよ、う
ん、以上です。
いやはい、河合ちゃん今いただきましたいうことで、
うん、
いやーディスクテープ何もめっちゃ噛みましたデレレレレレレ
まさにね
音楽がね懐かしい
ですね。まさにそうですね。
うん、テレレ言うて
入る、ね。あの、ずーっとマリオとルイージの下り、見てたことない？
じゃれ合いを僕は結構見てましたね。
スイッチオン、うん、スイッチオフ、スイッチオン、オフ。
うん、あいつは喧嘩しだすんです
よ。ずーっとやってるやろ。う
ん、やってますね。お前つけんなや。いや、つけてええやろ。
いいですやん。つけんなや。
ずーっと喧嘩しました、
ね。ずーっとやってたら、どうなんやろったら、てれれれれれって、あれあれって。
あれ、なんや、このやりとりみたいな、
ね。何これっていうね、うん。
というわけで、懐かしの、ディスクシステム、今回紹介させていただきました。ということで。
桃井さんのオールデイズ・ザ・ネッポンは、オールネポで原作。
はい。
はい。
まあ、言うても、ラジオスタンドライバーズクラブ盛り上がってますよ、いうことで。
うん。
まあ、今週日曜日で締め切り、第3回イベントが締め切りとなるんですけども、
うん
うん、今日が25日なんで、26日ですね。はい。までやってますけども、
うん、
もう、何ですか、もう2、セナプロ対決ならぬ、
うん、
ニジロボ対決になると思いきや、
うん、
もうここへ来て、もう新生シューマッハのゴタル、
うん、
もう音速の編集長、カジケンさんがもう二人、ちょっと待ったと、
うん、
俺の速さを見よう、
マリ
の、
うん、
速さでもう記録を刻んでくださってますけども、
うんうんうん、
もう今回もね、うん、もう熱い熱いバトルが繰り広げられてますけども、
はい、
まあとはいえですね、
うん、
あのラジオスタンドライバーズクラブっていうのは、
うん、
まあ、あのそういうイベントのねタイムアタックもう競い事だけでなく、
うん、
もう僕のこのカスタムどうですみたいなことで、
うんうん、
いろんなねあのマシン自慢を、ね、うんうん、していただくバーでもありますので、
うん、
ちょっと面白かったのが、
はい、
名古屋の海次郎さん、
うん、
あの昔のヒーローもんのもう完全に機械だみたいなカラーリングでカラーリングしてくださるっていう、ね、
うんうんうん、
黒と黄色やーいうのを完全に無視したこの荒々しさこういうのも面白いな、いうことで。
うんうん、
ねえ。でも、あとはもう、あ、さっきも話で出ました、あの、カジケンさんです、
うんうん。
あの、今回、第3回イベントが、どうやらの、フォルクスワーゲンのゴルフが有効や、いうことでね。
うんうん、
で、そのゴルフを、こんなんしてみました、いうことで。ファミコンのゴルフあるじゃないですか。
うん、
こう、ボンネットのところに、あのファミコンのゴルフのロゴを、うん、あの横に、こう、ラインの入ったファミコンの、うんうんうん、もう、要はあの文様ですよ。うんうん、そのゴルフにかけて、
うん、
ゴルフにしました、みたいな。
ゴルフのカセットにかけて、ゴルフを作ったと。
ゴルフにしたい。
うんうん、
で、ちょうどね、あの、ロムの差し込みのところが、うん、あの、グリルになってるんで、
うんうんうん、
グリルをちょっとフーフーしたくなりますね、みたいな。うんうん、これ、うまいなぁ、思って。カジキンさんも言うても関西人さんですからね。
うん、
あの、これ、個人的にちょっと刺さりまして。
うん
うん、ラジオスさん、あの、ドライバーズクラブ。名車登録いうことでちょっとさせていただきますけど。
うん。
ああ、いや、だからね、こういう梅次郎さんとか、カジケンさんのこういうちょっと遊びのあるカスタム自慢、
うん、
僕ね、もうどんどんやっていただきたいな、ね、感じはするんですけど、ね。
なんかこの、キカイダーの流れから、うん、何ですか、この。
機械、
うん、ヒーロー路線になんか、発展してるよね、なんか。
キカイダー。
なんすかこのカゲスターとか。
あり
なずまんとか。
ねえ。
昭和ヒーローのオンパレード。
もう、僕はここでボケていきますよっていう、意志の表れをすごく感じますけど、う
んうん。いい流れですね、これはね。
いいですね。こんなんどんどんみたいですけど、
ね。うんうんうん、もう次ぐらいヒーローをやめて違う流れも来るんじゃないですか
と思いますよ。
ね。
うん、いやもうね、だから梅次郎さんも、
うん、
途中から、ああ、ちょっとこれやりすぎた、早くドリフトの練習せな、みたいな感じで、うん、ああ、あかんあかん、こんなんばっかりしてたらあかんわ、みたいな、そんな感じになってます、
ね。どこに時間かけてるんやと。
いや、でも、まあでも、うん、梅次郎さんの異名は、塗り師いうことで、あの、私の方で付けさせていただいてますので。
うんうん、
そんなこと言ってるとですね、うん、あの、新たに、
ほう。
あの、入会お願いします、言って、
来ましたか？
いただいてる方もいらっしゃるんです。
おう。
ナオミさん。
うん。
ナオミさんもね、ニードフォースピードは持ってないんですけども、
うんうん、
これおそらくフォトショップでうまいこと作ってらっしゃるんですけど、
ほう。
あの、バットマンがね、
うん。
車の上にバーン立って、
うん、
ポーズ決めてるやつ、その車にものすごいこう後付け感なく、
うん、
馴染んでる感じでラジオさんって入れてくれさってるんですよ。これはね、うん、なかなかの一品ですよ、
うんうんう
ん、カーナンバー18番で登録させていただいて、
はい、
で新しくね、うん、4名様
さらに
、
うん、
ナンバー14、
うん、
仁太郎さん、
はい、
ナンバー15、
うん、
とめきちさん、
うん、
ナンバー16、
うん、
猫やんさん、
はい、
ナンバー17、
うん、
テイタンさんも新しく5加入ということで、
うん、あ、すごいですよ。
今もう総勢18名ね、
うん、
兄さん、来ないなる思ってました。
増えたね。V 字回復やんか、ニードフォースピード。
え、でも正直、僕、加入してくださるのって、
うん、
まあ、月中さん、虹パパさん、大山さん、梅次郎さんで、まあ、終わりかなって思ってたんですけど。
なんの
思、ねえ。いや、でも他にもね、
うん、
あれですよ、ここへ来て、EA さんが900円台でセールを
なんかね、
ニードフォース
なんですか、あれ。
うん。
ねえ。
で、
いいタイミングでね。うん、
そうなんですよ。普段、ハッシュタグつけて、
うん、
コメントをくださらない方とかも、
うん、
ラジオスさんで今盛り上がってる、ドライバーズクラブにこれで加入しなきゃーみたいな感じでつぶやいてくださってる方がいらっしゃったりね。
うん。
いやー、なんか、そん な影響を受けるようなこと。ねえ。
ねえ。
ちょっと僕もびっくりしてるんですけども。
うん、
いや、まあ、でもそういうのを眺めて本当にちょっと楽しまさせていただいてます、いうことで。
これはでも、あれですね。一回、その、ネット上で、うん、集まらなダメですね。うん、
あ、でもただね、うん、最大7人まで、
そうなん
ね、同じクルーで ね、部屋作ってあれなんが、なんで、まあ、18名、そう、勢ぞろい言うのはちょっと、ね、
なかなかね、
難しいんですけども、うん、なるだけね、7名集めてちょっと写真撮りたいな、みたいなのありますけどね。うん、はい。まだまだ募集してますので、
はい、
皆さんお待ちしてます、ということで、
うん。
ちょっと今日ですね。
はい。
ほろよいセブンさんをちょっと聞いてたんです。
うん、
うん。で、なんかね、焼きそばの話にチラッとなったんですよ。
ほう。
で、一平ちゃんで、あれですわ、ショートケーキ味が出てる。
ああ、出てたね。うん、うん。
まあ、あれどないですのみたいな話をね、うん、してたんですよ。で、ばあ、お前ほんま出てた出てた、あれはちょっともう怖いもん見たさで一回食べて終わりやろうな、みたいな、そうそう、そやわ、そやわ、そうって思いながら聞いてたんですけど、
うん、
その流れで僕なぜかちょっと思ったのが、焼きそばといえば、
うん、
例えば兄さん、どこですか、メーカーで言うと。
あの、その、インスタント？
インスタント。
メーカーで言ったら、やっぱ日清。
日清。
うん。
もう一玉。
明星。
そっち行きますか。まあ、明星。
うん。
もう一玉。
あと何やったっけ？
あそこ。焼きそば。
あそこなんていうの？
はい。
ペヤングのとこ。
あ、ペヤング。ペヤングでいいんですよ。
それ商品名だって。まあいいや、ペヤング。メーカー言うから。ペヤングってペヤングなの、株式会社ペヤングなの、
社名がペヤングちゃうんすか、
そうなの、 あ、じゃあペヤング。
僕思ってましたけど。
知らんけど。
ペヤングソース焼きそばちゃうんすか、
ペヤングっていうのは商品名じゃないの、
いやと思ってましたけど。
ペヤングのソース焼きそばなの、
株式会社ペヤングやと思ってました、僕。
マルちゃんみたいなもん？
あ、僕ね、
うん、
ずーっと勘違いしました。
うん。
マルカ食品株式会社のペヤングソース。
やっぱそうでしょ？
へぇー。
商品名でしょ？
株式会社ペヤングって思ってた人いると思いますよ。
ペヤングのソース焼き、なら商品名ソース焼きそばなんたらの。
焼きそばですって。
ソース焼きそば言ってるやん、だって。
何が言いたいかと言いますと。
何ですか？
ペヤングって何やねんって思ったんですよ、なぜか。
あ、ペヤングの意味？
意味。
ま、もしかして、ヤングは若者向けのヤングなのかもしれへんね。うん、確かに。
ヤングだけ取るとわかるじゃないですか。
うん、ペ？
ペって何やねん。
何や、ペって。
っていうのをちょっと思ったんですよ。
う
ん、
ペ、あれちゃうか、フランス語のラーみたいなもんじゃん。
ペ、ヤングですか。
ラ、ペって何？韓国系の。
ああ、間に点とか入ってないですよ。
ペ、あ、うん、ペアでヤングがペアでヤングに食べてほしい。
あ、そういうのがあるんですね。
なんでそんなん略すの、ほんで。
ペヤング。ペアヤング。
ペアで、
ペヤング。
ペアで焼きそば空海
っていう風に、何事にも、まあ、商品名、会社名とかにも、あ、うん、由来ってやっぱあるよねっていうのを思って、
うん、
今回僕ちょっとこれやりたいと思いました。
あ、今みたいなやつを。
はい。
ほう。
ゲームメーカー、会社名の由来って、何なんだろうな、大会。
うん。
いうことで、 まあいろんなゲーム会社あるじゃないですか。まあ昔から今の時代も長く続く会社もあれば、うん、途中で終わってしまった会社もありますけども、
うん、
その会社の名前の由来って意外と知らないなということで。
ああ、それはもちろんあるでしょうね。
うん。ちょっとね、いろいろ僕調べてきたです。
ほう。
これをちょっとどんどん読み上げて。行っちゃおうかなっていうコーナーです、今回は。
なるほどね、う
ん、じゃあ例えばなんですけど、ベターに、
うん、
任天堂皆さんご存知、任天堂ですよ、
漢字ですよね、正式にはね。
兄さん、これ任天堂ってどういう意味合いが。
任天堂、
任天堂の社名ですよ。
おお、あ、これはね、多分ね、
はいはいはい、うん、
任天堂という会社を作ろう、まあ、新しくゲーム会社を作ろうとなったんですよ。
ね、はいはいはいはい、うん。
で、あれですよ、あれ違うか。もともとゲーム会社違うか。花札とか使って ね。いや、まあまあ、そういう、立ち上げましょうと。
はいはいはい。
会社をね。で、当然名前を決めやなあかんやんか。で、
うんうんうん、
よし、じゃあ、一緒にやりたい人、集まれって声かけたんですよ、多分その代表がね。一緒にやっていきましょうって。はいはいはい、で、うん、集まったんが、
うん、
思ってたより少なかったんや、きっと。ほうほうほう。3人ぐらいしか集まらんかったんや。ええー、
はあ、はあはあはあは
あ、はあ、志を共にしてくれるのは、こんだけしかおらんのかと。
ほうほうほうほう。
3人ってどうなんて。
はい。
三人ってどうなんの、ここからですよ。三人ってどうなん任天堂なん、あ、それいいねって。
そ、ニーザ
ー。え、
なん、ようできてるじゃない
ですか。これどうですか思いついたにしてはよくないですか、これ。
三人ってどうなんにの、さ、任天堂。
任天堂なんって。うん、ちょっと今なんて言ったってなったよ、そこで。三人
ってどう、うん、ちょっと待てよ、今。今
何つった、なんか今いいの聞こえたぞって。三人ってどうな、ちょっとホワイトボードに書いてくれるって。
人ってど
う、ん、
気持ち的には正解なんですけど、
うん、
不正解なんですよ。
ちゃんとあるんですか、意味は。
これっていうのは、
漢字ですよね。
なんていうんですかね、
うん、
まあ、説になるんですって、結局のところ。
うんうんうん。うん、正確なことはわからないと。
正確なことはわかります。
うん。何ですか？
まあ、言わずと知れた任天堂なんですけど、
うん、
まあ、多くの人にこう信じられているのは、まあ、運を天に任すとか人事を尽くして天命を待つみたいなところから来てるんじゃないかっていう。
天に任すね。
そういうことです。
どうは？どう？
まあ、どうっていう、まあまあまあ、そういうところも、ちょっとあれはあるんですけど、
うん、
まあ、任天堂ってそもそも1889年に、花札屋、う
ん、そんな前から。
わけですよ。
すごい前
なんですよ。そうなんですよ。で、花札といえば、
うん、
まあ、掛け事です。
掛け事、はいはい。
で、まあ、こう、賭場で使われてたりするわけですけども、うんうん、まあ、それこそ、この、もう、運任せじゃないですか。
お
うほうほう。で、運を天に任せっていうような、はいはいはい。で、そこで使われてる花札を、こう、うん、やっぱ作ってるもので、
うん、
そういう、まあ、気持ちを込めて、
うん、
まあ、任天堂。
ちょっとすいません。ちょっといいです か、
ですか、
運を天に任せるまではすごく分かったんですけど。
はいはいはい、はい。
僕さっきから言ってるんですけど、どうは、
はい。いや、だからもう、うん、作ってますせーのとこはどうつけたがりじゃないですか。例えば。
どうってこと、
例えば、
はい。
白鳳堂のどう、じゃあどうですか。
それも、だから、含めてじゃあ聞くわ。
何ですか、
その、だからどうって何なん、
兄さん。
うん。
そんな、あれ、もうそこはもう。
うわ、カサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカサカ
あの、
カサカサカサカサカサカサカサカサカサ。逃げたな。
いや、じゃあ、銅についてですわ。
あるんですか？
ね、天は、
うん、
天狗あるいは、
うん、
大石天狗堂でいいのかな、読み方、
うんうんうん、
大石天狗堂の天という意味、
お
で任天堂を創業した初代山内、
うんうんうん、
宝次郎さんですかね、
うん、
創業当時すでに100年近く、
うん、
のれんを守っていた花札屋の、老舗、
うん、
大石天狗堂の名前から取ったか、
うん、
花札の象徴である天狗からあやかった可能性があると。天に関して、
うん、
でこの説によると天には単純に運運かっこ天、うんうん、任せという意味も込められてると言われていると、
うん、
で博打打ちたちは、極端な悟りで、うん、この運を天に任せるが今の任天堂に伝わる社名の由来なんですけども、
うん、
どうも上で、紹介したようなさっき紹介したような、
うん、
大石天狗堂の堂を、まあ、取ったと、
うん、
任天堂より前にあったその大石天狗堂の堂をいただきましたよっていう説もあると、うん
あ
うん、まあだからそういうことみたいです、
うん
うんうん、
まあ天が全てと
そういうことですいうことみたいですね。
わかりました。
あすごいですよね今、うん、この説でしか説明できないぐらいの歴史があるっていうのもちょっと
1800年ですからね。
1889年からあるっていうね。
うん。
うん。まあ、ニンテンドースイッチみたいなものを作ってるとね、その時代の人は思ったでしょうかっていうね。うん、
まあ確かに名前の響きからして歴史ある感じですもんね。
ですね。
なんか薬とか売ってそうだね。
ああ、確かに。
うん。
続いて。
はい。
バンダイ。
バンダイ。
現バンダイナムコのバンダイ。
バンダイ。
これ何やと思います？
これはね、何でしょうかね。これはあれですよ。わかった。さっきの天じゃないけど、はい、あの、うんうん、風呂屋のバンダイのように高い位置から世間を見渡せる高い位置に登り詰めたいと。こんなことちゃいますか。
兄さん。
うん。
毎週大変ですね。
何ですか？
いや、
ようできた方ちゃうか？
そんなことも言っていいかな？もうやってられへんやろ、みたいな。
ようできた方ちゃうの、今の。
だからもう、読むがごとくじゃないですか。もう読んだままじゃないですか。
そうですよ。任天堂もそうじゃないですか。
もっとなんかこうなかったんですか？こう、なんかこう、昔売ったものが、こう、よう売れて、はい、もう、みんなで、万歳三勝
ちゃいます、ちゃいます。バンダイ、古屋のバンダイのように、高い位置から。
で、ね、当時の社長が、こう、間違って、バンダイって、そう、噛んだのがちょっとおもろうて、もうバンダイでええんちゃうか。
ちゃいますよ。先代が入ってた、よく行ってた風呂屋の番台見て、俺もあの位置に座りたいなと、ああいう高いところからね、
うんうんうん、
世間を見渡せるような高い位置上り詰めるような会社を作りたいなと、パンツ履きながら思ったです。
思ったです、
うん。牛乳飲みながら思ったです。
うんうんうんうん。
そしてそのことをね、いざ会社を起こした時に、ああ、あの時の気持ちを忘れ。
まあ、旧社名っていうのが、今、カタカナで、僕らよう知ってるのは、カタカナでバンダイって書いてましたけど、うんうん、
はい。
旧社名は、マンダヒザコのマンかな、
うんうん、
に、変わる、ヤシロと書いて、バンダイヤ。
バンダイヤ。
っていうのが、うん、社名やったんですけど、まあ、それに由来してると。
うん、
で、創業者の山科直二が、
うん、
義理の兄に、うん、 あ、義理の兄が経営する繊維会社バンダイ産業の、玩具製造子会社バンダイ屋として浅草に創業したのと、
うん、
その旧社名は、
うん、
でバンダイとは兵法書に登場する永久不変の意味をこう唱えるバンダイ、これ不意って読むんですかね、
うん、
に由来して、いつの世も人の心を満たすものを作り、
うん、
絶え間ない企業の発展を願おうっていうところから来てますいうのはあるみたいですね、
うんうん、あ、でもほら思いは一緒やんか、うん、フロダンバンダイと
まだそこつなげたがるんすね、それ
。高い位置に行きたいという思いは一緒やんか。
兄さん言ってるの、古屋の番台ですからね。
そうですよ。
兄さん、次いいですよ。
何ですか？
コナミ。
コナミ。
もう、皆さん ご存知、コナミですよ。
うんうんうん。
ねえ、ニンテンドースイッチでも、ボンバーマンの新作を発表されてます。うん、コナミですけど。兄さん、これ、何すか？
コナミ？
兄さん、もう無理せんでいいっすよ。
これはね、その、先代の、
あんねや。
先代の、タレの名前を逆から呼んだんやろ。
タレとか言わない、もう。
ね。
あのですね、
うん、
ね、ちょっと、ミナコを言う。
そういうことですよ。
ちょっと業
界ギャグから読んで、そうそう、
業界的に、
そう、
うお
ですか、
おっさんアホすぎる。
でもこういうことでしょ、バレへんようにこの、
あ、今日はうちのコナミが表に来てるからみたいな。
そうそう、
みなこ言うとバレるからみたいな、うん、
そういうこと。それも名前にしてって。
名字っぽく言えばバレへんやろ、
そうそうそう。そうそう。
誰の名前を逆にして
。誰って。
青な社長やな。
これどういう意味ですかね、社長で。まあ、ええがなくて。絶対誰にも言うてへん。
兄さん。
うん。
毎週大変ですね、ほんまに。
ようできた方やろ、これは。
もうようできた方ですわ。これも正式にはなんか不明みたいなんですけど、
はいはいはい、
まあ、説としては、創業メンバーの、上松、影正さん、
うん、
仲間義信さん、
仲間、はい、
宮迫達夫さんの、
うん、
3人の、うんうん、何ですか、頭文字
上松さんと、うんうん、な何さん、
あ、ごめんなさい、上松さんじゃない、
う
ん、
そうですよね、
上松さんじゃない、上月って言いましたけど、光月さんですね、
光月の光、はい、それから
光
で、
仲間
さんの
な
で、
宮迫のみ、
あ、その頭文字を取って、こう、な、みかいな。
っていうのが最も有力なものと言われているみたいですね。
ほら、見てみーな。思いは一緒やんか。名前を逆から読むか。三人から
取る
か。だけど、やってることが変わらんやんか。
じゃあ、その、コナミいうのは、うん、その、タレ三人の頭文字を取ったかもしれない。
あるよ。わからへんねん
か。いうことですか？
一人かもしれへんか、最初言ったように。
みなこ。
小
春ちゃん、夏子、みなこ、みたいな。
みなこ出てきてん。みなこ出すぎやわ、もう。
タレとかもうちょっとやめません
やめませんもん、ほんまに。
兄さん、次行きますよ、もう。
はい。
あ、次はですね、現光栄テクモの光栄です。
光栄。光栄かな。光栄、はい、ってアルファベットですよね。K-O-E-I ですよね。
ですね。
ね。これはね、また創業者の話になるんですけど、
はいはい、
創業者の方の名前がね、公平なんですよ。で、公平やから K-O-H-E-I になるでしょ？だけど、はい、やっぱ、子供のために作るものから、ね、エロはあかんということで、その名前から H を取ったんですよ。で、K-O-E-I で、公平やんか。これ用できてるんちゃう？
もう考えたんやな。
トンチ聞いてるやんか、めっちゃ。
いや、行きますよ、もう。
あるんかいな。
旧社名、これは、漢字で光が栄えると書いて、光栄と呼んでたと。
うん。
で、まあ、これを、まあ、カタカナにし、まあ、アルファベットにしたっていうのが、まあ、由来としてはありますと。
うん。
で、ちなみに、アルファベット表記は当初、公栄、K-O-E-Y だったんですって。
あ、E-Y？ はいはい。うん、
で、外国人には、公栄としか読めないっていう指摘を受けたらしいんです。で、K-O-E-I に改めたっていうことがあるみたいですね。
ほ
う。うん、まあ、そういうことがあったみたいですね。
H はやっぱり取ってるやんか。
だから公平はだって関係ないじゃないですか。
あ、公平は出てこんかった？
創業者公平いう名前では
違いましたか？
うん、おそらく絶対違いますからね。
みなこは出てこんかったか？
で、だからそれコナミの下りでしょ。
あ、そうですか。
誰の名前を逆にして、むちゃくちゃやな、この人。兄さん、次行きますよ。
はいはい。
ナムコ。
ナムコ。カタカナでナムコ。
そうですね。現バンダイナムコのナムコです。
わかったぞ。
これは。一応ちょっと聞きますけど。
うん
うん。なんやと思いますこれ。
これはあれですよ。さっきのコナミと同じパターンですよ。名前の頭文字でしょ。なー、これ、海外の方なんです、はい。ナンシーですよ。
ナンシー、ね、ちょっと待ってください。ナンシー。
あのね、ムー。
はい、
でムスカ。
ムスカって。
で、
こう
小山。
日本人出てますやん。
この3人で立ち上げたんですよ。
兄さん、ムーものすごい悩んだでしょ。
ム
ー何し出たけど、ムーおらへんなーって思いませんでした。
ムーは。
ムスカってもうラピューターですよ。もうちゃいますやんか。
うん。
まあ、これは、ナムコの前身である中村製作所。
うん。
中村アミューズメントマシーンカンパニーの頭文字。
うん。
中村の N、アミューズメントの A、マシーンの M、カンパニーの CO を取ったいうのはあるみたいですね。
お
ちなみに今の名前はバンダイナムコゲームス。2006年にバンダイとナムコのゲームコンテンツ事業を統合して設立した会社になってますよ、いうことですね。
うん。
はい。次行きますよ。
うん。
現スクエアエニックスのエニックス。
うん。
兄さん、これ。
これはね、簡単ですよ。
あるんや。
これはもう会社の名前決めて、
はい。
登記せなダメじゃないですか。ね。
登記しますよ。
登記するときに、会社の名前こう書くじゃないですか、うん、書類に。
はいはいはいはい。
で、このときに、間違えて、ほんまは X って書きたかったんやけども、エニックス2って横に書いちゃって、それがもう。
これは、
うん。
エニックスの由来は、
うん。
エニアック。
エニアック。
英単語のエニアック。
うん。
ENIAC と、
うん。
フェニックス。
フェニックス。うん。
を合わせた言葉みたいですね。
フェニックスはわかるわ。
うん。
最初の何？
エニアック。
エニアックって何ですか？
エニアックっていうのは、
うん。
エレクトロニック、
うん。 ぬ
ぬめぬめりかるぬめりかる
ぬめりかる
ぬめりかるインテグレーター&コンピューター、
はあ、で何ですかそれは。
はアメリカで開発された計算機の汎用コンピューターとして有名だと。
うん、あの絵に
ね、はいはい。ね、まあフェニックスはもうご存知、不死鳥という、ね、わかりますね、意味で、意訳すると時代を常に読み取り永遠に生き続けていこうという意味を込めたと。でエニアックとフェニックスをかけてエニックスというのがあるみたいですね。うん、続きまして、
はい、
スクエア。
スクエア、
相方のスクエアです。
これはもともとはゲーム絵じゃなかったんですよ。
あるんですねこれ。
これは
もう後に、さっき言っていいです。
うん。
あの、バンドのスクエアとか言い出さないです。
違います、違います。
ああ、違うんですか。バンドを言う
と。もともとゲーム屋さんじゃなかったんです、最初は。
バンドをやってたとかそういうこと。
違います、違います。あの、はいはい、制服とかそういうのを売ってたんですよ。
お？
ね。で、もともとの名前はね、株式会社スクールウェアやったんですよ。もう、いいですよね、あとは。
もう、どうするんですか、ポンタチビタさんあたりが信じたら。
もう、あとは大体わかりますよね、こっから先は。
トマトケチャップさんとかが、こう、まだ中学生さんですからね、信じますよ。
大丈夫ですよ。今日はもう、あれだけ持って帰ってくれたら、コナミのやつだけ持って帰ってくれたら。
社長のタレの、ね。名前を逆にして。
そうです、それだけ持って帰ってくれたらいいですよ。
くそー、おもろいね。スクエアっていうのは、
はい、
ゴルフのアドレスやグリップでつく。だからまだコナミが引きずってる。ごめんなさい。はい、スクエアの由来は、うん、ゴルフのアドレスやグリップで使われている、
うん、
スクエアという、
うん、
英語の、SQUARE を訳した正方形。
うんうん、正方形ね。はい、
広場、
うん、
頑固な、きちんとした、うんうんうん、などの意味を合わせた言葉です。
うんうんうん、
ゴルフ用語としては飛球線に対して90度に正対している状態を指すもので、
うん、
問題に対して逃げ腰ではなく直視していく企業体を目指していこうという意味も込められているみたいですね。
おー、
うん、また人々が集まってくる広場、
うんうん、
そういうスクエア、
うん、
そういう広場という意味も込められていて、
うん、
先端機器に整備された、制作環境の中でクリエイターたちが豊かな感性と想像力を発揮し、世界に通用するエンターテインメントを提供する国際的な企業になるためにっていう思いも、込められているということみたいですね。あ、なんかいろんなこのね、スクエア
思いが詰まってるね。
思いがものすごい困ってますね。続きまして、
うん、
社長のタレの名前を逆にまだ言いますけど、
ね、まだおもろいやろ。
まだちょっとおもろいですけどね。カプコン、
カプセル大根。
いや、ちょっと早いな、もう答えが。カプセル、何ですか？
カプセル大根やんか。
カプセル大根。なんか、カプセルタイタニック級に意味不明ですよ、それ。
なんかわからんね。
どういうことですか？カプセル大根。
ゴロですよ、ただの。
いきますよ。
はい。
カプコンは、当時もてはやされたパーソナルコンピューターに向こうを張るつもりで考案したカプセルコンピューターの略を言うてますよ。
どういうことですか。コンピューターはわかるけど、カプセルは？
まあ、その由来にもなったカプセルという名称については、
う
カプコンのゲームソフトが遊びを詰め込んだカプセルであるという意味を持つと同時に、
うん、
人々に楽しんでいただくゲームコンテンツを、
うん、
違法なコピー品、粗悪な模造品から守り抜く固い殻で保護したいという思いが反映されてるみたい。
本当ですかそれ。
いやだらしいですよ。
なんか後付け感が。
いうことで、うん、カプセルコンピューターいうところを略してカプコンっていう。いうのがあるらしいですよ。
コンピューター別に作ってへんやんか。
まあ作ってないですけども、
うん、
まあそのパーソナルコンピューターにこう向こう張るつもり、
ああ向こう張るつもりでね、はいはい
は
い、
であれしたいうのあるみたいですよ。
おお。
続きまして、
うん、
セガ。
これはもう創業した場所が世田谷やったからですよ。
子供の
遊ぶもんやから略してるんですよ。だから世田谷の生徒ガーを取って
世田谷は別に略さんでも別に読みやすい。
いや世田谷ゲームスかなんかそんなやったんちゃいますか。じゃあ
でセガ
ね長いからちょっとってだんだんもうセガのゲーム屋さんやんかってことで
世田谷ゲームスやったらセゲでの方が弱ったんちゃう。
それちょっとなんか響きが気持ち悪いじゃないセゲって。なんか背中の毛みたいな、なんか。
背中の毛みたいやから。いや、
響きが。
背中の毛みたいやから、うん、背が。
いやいや、背毛っていう響きはちょっと嫌やから、いうことで。そこで切るのをやめて、ガヤの方で切ったと。
兄さん、不正解です。
違いますか？
違います。前身である、サービスゲームスジャパン。
うん。
サービスとゲームスという単語から各アルファベットの前の2文字である生と GA ガーを合体させてまあセガとしたと。
うんうん、なるほど。
まあそういうことみたいですね。
うんうんうん。
いやなんかあれですね、サービスゲームスジャパン株式会社いう名前やったんですね、もともと。これ初耳ですね。にじゃ、対等。対等の社名何かわかります？
これはね。
知ってるんすか？
これはわかりますよ。
お。
これはやっぱりね、また社長の話ですいませんけど。
はい。
ね、やっぱ、名前はどうしようかなって考えとって。ね。で、行きつけの店でずっと考えてたんですけど、そこの、ママがね、スナックの。
ママが、はい。
この人がね、九州の人なんですよ。で、社長と、ね。
はい。
もう名前何にしたいとって。
もう一体、もう、福岡の流れでもう大体分かったもん。
ということですよ。
もう一回言ってもらっていいですか？
名前何にしたいとって言われた。何にしたいとって言われてもね、まだ決まらなくてね。え、ちょっと待って、ママ、今何て言ったっていう。ちょっと紙に書いてくれるっていう。対等。いいね、やんか。したいと対等言って。
これもう、桃屋さん怒ってきますよ、もう。博多弁バカにすんなと。
何にしたいと言
うて。もうちゃいますやんか。
何ですか？
いや、これ、対等っていうのは、
うん、
1950年に、
うん、
ロシア人のミハイル・コーガンという実業家によって、対等要項、太い、東の、
うん、
太平洋の洋を行く、
うん、
対東洋行という貿易会社として設立されたんですって。
ほう。
へえ、対東というのは、
うん、
極東の、
うん、
もうなんやんこれ、漢字読まれへんわ、もう。
もうなんな、何決めてんのや。
なんやこれや。え、
どんな字ですの？
獣編に、なんか、
獣編に
お酒の右側みたいな。
獣編にお酒の右側西みたいなこと？
そうそうそうです。もう、なんやねん、この感じは、もう。
幽体人？いずれにせよ読まれんやん。言うかなおやで。それ何語や？日本語ちゃうやろ、ほんで。
あ、ええー、これでユダヤ人って読むんですって。
わかりました。これは、漢字で書くとこんなんなんや。
台東とは、
うん、
1950年にロシア人のミハイル・コーガンという実業家によって、
うん、
台東洋行という、うん、貿易会社として設立されたんです。で、
ほう、
台東というのは、
うん、
極東のユダヤ人会社という意味があり、
う
ん、ユダヤ人ってこの、ユに太い人と書いてユダヤ人とか読むらしいんですけど、
うん、
ユダヤ人を意味し、
うん、
ミハイル・コーガンがユダヤ系ロシア人であったことを由来すると。
ほう、
1972年に社名を株式会社カタカナで台東に変更したいうことがあるみたいですね。
は
ぁ。はぁ。はぁですね。
はぁって普通にはぁ言ってもたね。
ねえ。
感心してもたわ。
いや、これだっていいところ、
うん、
この、何ですか？もう会社ってこの社長から平までこう階級はありますけど、
うん、
みんなこうフラットな目線で対等に行きましょうみたいな、そういうとこから来てんのかなとか、こうね、
うんうんうんうん、
安易に考えたりするじゃないですか。
うん、
もう実はこんなね、
歴史があったと。
歴史があるんですね。兄さんの思いついたやつ、もう一回言ってもらっていいですか？
え、だから、何にしたいと？名前何にしたいとやん。
もう台東の
社員。オルネポー言われるわ。
台東の社員さんに怒られます。
怒られるで。どっちからも怒られるわ、もう。前から思っててんけど、お前、顔テッカテカやな。テカってるで。
え、そんな油切ってます？
うん、まるで揚げもんや。お前のあだ名は今日からフライや。
フライって、もう何でもええっすわ。
おー、フライ。
はい？
おい、聞こえてるか？
聞こえてますよ、何ですか？
おい、フライ。
はい？
フライ？
はい？
ワックスかけとけ。
フライ。はい、ワックスかけときます。で、これちょっと無理ありますよね。
いけてる。なんとかいけてるはずやわ。ゲーム買うなら面白い、お手軽、リーズナブル、三拍子揃ったフライハイワークスのゲームですやん。
はい、オッケー。大爆笑。はい。
うわぁ、もらいました。
はい、じゃあもう、お便りもたくさんいただいてますからね。
はい。
ですね、今回もたくさんハッシュタグいただいてますよ、いうことで。
はい。
ツイッターの方をちょっと、抜粋にて紹介させていただきますよ。はい。どれになるかなと。はい、はい、はい、はい、はい。はい。ナオキングさん。
はい。
はい、ちょっと待ってくださいね。あ、いただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。聞いてるだけでも、ニードフォースピード、欲しくなってて、セールするとはタイミング良すぎでしょう、うん。プレイする時間あまり取れないかもしれないけど、買います言って、ニードフォースピードを買いましたいうお知らせなんですよね。
うん、
これ先ほども、番組の最初にも言いましたけども、エレクトロニックハーツさんから、
うん、
今、プレイステーションプラス加入の方には 70% オフいうことで、
うんうんうん、
なんとプレステ4ニードフォースピードが906円で買えてしまう。
ね
え。もうちょっとびっくりですよ。
びっくりですよ。
僕もこれフルスペックの7000何百円で買ってますからね。
ねえ。これが今やもう1000円もいらんと。
あの金城さんとかこれになる数日前に3000円払った言うてました
、うんうん、画面叩き割りそうになるね。
もうこれ兄さんも言うても、
うん、
あまあでも兄さんも結構前にプレス4買いましたからね、
うん
うん、まあでもすごいタイミングで906円で出たなということで、
うん、
はい、ナオキングさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続きまして、テイタンさん。
うん。
終わる終わる詐欺、かっこはてな、わら、をして、また始まったラジオさんを、何気なく聞いてるのって、幸せなひとときじゃないかい？あ、リコリコさん、お大事になさってくださいね、言うていただいてるんですけど。
うんうん、
ラジオさんを聞いてるひとときが幸せに感じるっていうね。どうですか、
どうですか、これ。
おっさんがおっさんを幸せにする番組。
何ですか、この。温め合う。
ねえ。うん、で、リコリコさん、お大事になさってくださいねって、もう優しい。
うん、
ねえ、もう、そのリコリコさんも、おばはんですからね。ねえ、もう、おっさんわはんが集まって、出来上がって
る。寄せ合って。触れ合って。
触れ合って、気持ち悪いな。大山敏郎さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
やはり、ニードフォースピード、中井さんは昔ドリフトの大会に出てましたね、いうことでいただいてるんですけど、うんうん、86で走ってたみたいですね、いうことで、うん、写真付きで、
うん、
当時の若かりし頃の中井さんの写真をね、うんうん、ちょっといただいてるんですけど、
これね、
あの、ニードフォースピードには出てった中井さんとはもう似ても似つかない、
ま。ね、この時のはもうシュッとしてるから、あ、これはちゃんとやってた人やわってわかるけど。
君の走りは見させていただいてよ。
なんやな、このジェラブ取ったおっさんは、みたいなね。
これ何ですか、
うん、
なんかの、なんか、これドリフト今からするっていうのに、こう確実にビール飲んでますよ、これ。
終わった後でしょ、
これ大丈夫ですか、
大丈夫ですか、これ。
ね
え。この時もなんか飲んでるんやねっていうね。
ねえ。モンスターじゃないですか、
ね、モンスターやったらいいけどね。
これ多分勘の感じで言うと、
うん、
おそらく、麦スカッシュですよ、これ。
飲んでるよね。
うわぁ。
まあ、終わった後やと思いたいですよ。
ですね。
はい。
あ、大山さん、ありがとうございます。
はい。
レンさん、お久しぶりです。
はい。
光 TV にカウンティングカーズが来るぜ、言っていただいてますけども。
なんと。
マジっすか。僕ね、うん、第一シーズン全部見ましたけど、
うんうん、
あ、カウンティング続けてやっぱ第2シーズンも見たなってるんですよね。
見たいでしょ。
でも第2をやってるところがね、うん、どこにあるかっていうことなんですよね。
うんう
ん、兄さん、
うん、
あれですか、もう全部撮ってる派ですか。
全部撮ってるよ。何回もだってリピートやってくれるから。
兄さん、ちょっと僕金払うんで焼いて送ります
ね。それやってあげたいんやけど、
うん、
出さやらへんねんな。ハードディスクから。
マジっすか。
それをやろう思ったら2つのやり方があるんやけど、
マジ、
いずれにせよ今のまんまじゃできへんねん。それ俺が一番やりたいねん。
あ、ですよね。
だって出されへんねんもん。
うわ、僕ね、これシーズン2、シーズン3とかもね、うん、見たいんすよね。
見たいよね、それはわかりますよ。うん、
いやー、なんかね、うん、その病気になった奥さんのためにね、
うんうんうんうん、
メッセージ性を込めたカスタムをしてくれみたいなええ話もね、
うんうんうん、
あったりね、うわ、
ね、
なんかわんぱくなだけやないんやなっていう。
ちょっと考えるわ。とりあえず。
うん、
ストックはしてあるから。
ありがとうございます。い
や、 どうにか吐けばいいんやけど。
いや、僕第一シーズン見てお腹いっぱいになるかな思ったら、いや、おもろいな思って。
おもろい言うてるなんだから
。KIM さん、 はい、第110回お二方が話す後ろで席をするリコリコさんが少し心配になったというか気になりました笑い、
うん、
いうことでちょっとラジオバハンなんですけど、
うん、
風はもう大丈夫ですか？あ、大丈夫みたいですね、
うん、
はい、鼻水は出てますいうこと
で、ね、まだ治ってなかったんかいな。
あ、鼻は出てるみたいですね。あ、KIM さん大丈夫みたいです。言うと。ありがとうございます。
はい。
ピスケさん。
はい。
あ、ごめんなさい。ピスケさん、これラジオバハン会に関するやつでしたね。うん、あ、失礼しました。レンさんもう一つ。110回拝聴。ルームメイト。あ、これ、この前、紹介したゲームですね。
うん、うん。
ルームメイトはイベントを見る内蔵時計を進めるゲーム。笑い。ストーリーは嫌いではありませんでした。当時 PC 版も出ており、オープニング後ゲームが始まらないという、なぜ発売したという素敵なバグが、中古で500円で買った PC 版ディスクはフリスビーとなりましたって、すごいですね、これ。
すごいな。
ゲーム始まらない
ですよ。できないってね。わー、それ怖いな。
わあ、
俺でも今日ね、たまたま中古屋帰りに寄ったらありましたよ。はい、
お、あ、
まず良子井上。
良子井上。
すごく悩んだけどスルーしたわ。
わかりますわ。
130円やった、ちなみに。
安っ。
この130円っていうのはどういう意味なんやろうと思ってしばし考え込んだけど、ね、やめとこうって。
100円でもよかったんちゃうんかいっていう、
ね。まあ、その隣でバーチャファイター70円やったけどね。くそみそやな、これ。
負けてますやん、もう。
70円って。
ゆずきちさん。オープニングパクられた。めっちゃ嬉しいです、言うて。
そうですよ。
いやー。
うん、
これね、なんかちょっとやっちゃうんですよね。カシャコみたいなね、うんうん、ポンカンさんが全然噛まないんですよね。ね、なんか、ようできてる後輩感めっちゃ出てません、ポンカンさん。
そうやね、
うん、
ヤンス感がね、
ヤンス感。
なんとかでヤンスみたいな
ねえ、うん、もうゆずきさんはもうね、もうポンカンさんを右腕のごたる、うん、ね、
うん、
いや、兄さん僕使いにくかったでしょう。
何が？
後輩。
あ、後輩として？
ね、
そうでもないけどね、別に。付き合ってくれるから。
なぜかここは結構ちょっとクソみそに言われるぐらいがちょっとおもろかったりしたと思うんですけど。
そうでもなかったよ。もっと。
いや、言うか。
もっと赤いやついっぱいおるから。
兄さん、先輩言うかなんか遊び相手みたいな感じやって
た。まあ実際遊んでたからね、半分ね。
仕事しなかったですからね、我々。
仕事はちゃんとしてたやんか。やることはちゃんとやってたでしょ。失礼な。
いや、8-2 で8遊んでましたよ、我々。
でも、やること2はちゃんとやってたでしょ。
あ、だから、
怒られたことはないでしょ。
ないです、ないです、うん。怒られたことがないというか、バレてはないっていうことですか。
悪いこともしてないじゃないですか。何を言ってるんですか。誤解のあるような言い方はしないでくださいよ。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい、うん。あ、確かにミッションは全部、
ミッションは
コンプリート
してます。ほどなくこなして、羽を伸ばしてただけでしょ、
うん、そういうことです、
うん、その時のちゃんと羽ばたき方が半端なかっただけでしょ、
で羽ばたき方が半端なかったっていうだけで、
やることはちゃんとやってるでしょ、うん、
ね、
そっからもうレースバトのように羽ばたいてただけでしょ、
うん、ですです。でもう僕らの案件に対しては全然赤ではないですから、
ね、赤じゃないし、
出せますからね、
喜んでもらえてたでしょ。
ですです、あのオバハン。
あのオバハンおもろかったね、あれ。
あのオバハンもね、
パンチ切りだよね、あのオバハンね。
ね、うん、 僕なんやったらあのおばはんに常駐でいてもらえませんかって
気に入られてたよね。
オファー来てましたからね、もう。
あの子いいわ、言われてたよ。
ねえ、もう。
ものすごいパンチ
効いてる。もう、でもちょっとあの下着だらけ、
あんまり言うたら。あんまり言うたら。あんまり言うたら。
はい。ケンハドさん。
はい。
大山さん、ええ声やなー、いうことでね、うん、いただいてるんですけど、あ、これ前も読んだかな。大山さんね、うん、イケボーですよね。
思ってた感じと違ったよね。あんないいか、いい声やと思わなかったよね。
あ、地声で多分ダニーさんなんですか、
ね、そうそうそうそう、なんかね。
異名がなんか地声ダニーみたいな、あんま、うん、ねえ、もう、大山さん、年上ですのに、僕、ねえ、失礼極まりないことを言いまくってますけど、うん、ねえ、もう、大山さん、優しいから調子乗って回ってますね。すいません、いうことで。
調子乗っとんかい。
すいません、調子乗ってます。はい、調子乗ってますって。
言い切っとるやん。
あ、ケンハドさん、もう一つ。
はい。
これね、ケンハドーさんのしゃくれるプラネットの引きずり方がすごい。
うん。
ありましたしゃくれるプラネット言うてね、うん、ああ、またあったんやってパッと見たら、
うん、
しゃくれるプラネットの T シャツを見つけました。
ああ、あれね。はいはいはい。
ビレ版で売ってるんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
もうなんてことない白シャツにしゃくれるプラネットをペローンってこうプリントしただけですよ。
うんうん、
お値段なんと、
うん、
2400円。
うん、まあ、微妙なとこやな。嫌ではないけど、微妙やな。
いやまあ、これ、ユニクロでちょっと時間経ったら780円のやつでしょ。
まあね。
いや、でも、よう見つけましたね。
うんうん
ありがとうございます。
はい。
Gmail。今回もね、いただいておりますよ。はい。兄さん、ちょっとこれ、大山敏郎さんのやつ。
え？
ダニー担当、兄さんダニー担当。
ちょっと待ってくださいよ。完全に。どれや、どれや、どれや。
火曜日にいただいてる一発目のやつですね。110回のお便りです。言っていただいてますよ。
110。これか。
はい。
いきますよ。
はい、お願いします。
ギャンブルの街、ベガス。俺はチップじゃなく、お便りで勝負する。こんにちは、カウンティーダディ。ちょっと待って。もう一回やるわ。こんにちはから。
はい。
こんにちは、カウンティーダンディ、大山敏郎だぜ。いやー、カウンティングカーズ。いやー、カウンティングカーズ界、はい、ん？よう噛むな。
噛みますね。
いやー、カウンティングカーズ界、反響が良くて安心しました。これで反響が少なかったら、おいおい、マジかよ、こいつはクレイジーだぜってなるところでした。しげち兄さんとちゃんなかさんがカウンティングカーズをずいぶん前から言い間違えてたのは私も気にはなっていました。収録の時も気になっていたのですが、緊張のあまり言えませんでした。話は変わりますが、第3回ラジオさんドライバーズクラブのタイムアタックは難しいですね。またニジパパさんと月中ロボさんの突破争いになりそうな気がします。しかし、私たちも負けてられませんね。長文すいませんでした。またお便りします。ロシアより愛を込めて。手また読み間違えてるからね、これ。カウンティングカーズって言いにくいよね、ちょっとね。
ねえ。
うん、
で、前回もね、
うん、
一番最後の最後、
うん、
僕またカウンティーズ会、
うん、
カーズ、
うん、
みんなで見ましょう言って、カウンティーズって言うて持ってるんです。
でしょ？
まあ、気になりやすいですよ。
もう、うん、気にならなくなってきてるっていうね。
カウンティングカーズですよね。
そうです。
ねえ。 カウンティーズカーズの方が言いやすい。
カウンティーカーズって言いそうなのやけどね、いつも。
ああ、ねえ。
カウンティ
ギャンブルの街、ベガス。俺はチップじゃなく、お便りで勝負する。
うん、いつものオープニングですよね。
ねえ、こう、お便りで勝負して、どう利益を出すのかをちょっと教えていただきたいですよね、これ。
はい。
あれ。え、音飛んでました今。
飛んでませんよ。ちゃんと飛んでます。はい、大丈夫ですよ。
はい。親元敏郎さん、これね、多分ね、月中ロボさん、虹パパさんに、こう、食い込んでいけるのは、うん、大山さんか、まあ、やっぱ、カジケンさんやと思うんですよね。うん。もう、兄さんはもう、ウォッチドックスに、今、うん、お熱なのが、ちょっと
、え？バレた？
丸味噌ですからね、もう。
バレました？
もう今、どっちか言ったらそっちに熱入ってますからね、今。
コンプリートしたくて。
コンプリート。
いろいろと。
うん。いや、もう、大山敏郎さん、今回もありがとうございます、ということで。
うん。
仁太郎さん。
はい。
チャンナクさん、しげち兄さん、どうも、こんばんは。
はい。
仁太郎です。ニードフォースピードを買って、やっと車ができそうです。ですが、車を作るのに夢中になりすぎて、運転がうまくなりません。助けてください。いろいろな車をカスタムしたいのに、この街にはサラ金がありませんでした。お金の儲け方、ご教授願います、言っていただいていますね。
うん。
サラ金がありませんでした。まあ、これ GTA とは違いますからね、これ。まあ、でも、まあ、勝ちやすいイベントを連続して出て、コツコツがまあ、基本ですよね、やっぱり。
うん。
うん。ちょっとそこら辺の作業感は否めないな、
要はどうしてもしょうがないですよね、最初はね。
しゃあないですね。も
う、すぐ、だから、うん、なんつうの、コースの短めのやつを数こなす。
うん。うん、
それで勝ち続けると。もう長いのやっててもしんどいんでね。
でね、うん、うん。
なるべくイージーなやつで。
ですね。うん。うん、でも、早いうちに結構スペックの高い車を1台買ってしまって。
で、そうそうそう。
で、辛抱して、もう。
ひいひい言いながら、そう、同じレースばっかりしんどいけども、うん、そこで一旦マシンを育てて、うんうんうん、そうするともうすぐに奴らと対等になれるんで。
うんですね。
そしたらもうシナリオをどんどん進めていけば。うん
ね。で、うん、だんだん早なると、うん、シナリオもちょっとずつ進みます。
そうそうそう。
で、シナリオが進むと、うん、棒読みの中井さんが出てきて、ちょっと笑えたりもしますので。
走りを見せてもらったと。
ね。もう、やっぱそこら辺はちょっとコツコツやるしかしょうがないなっていうところは
あ、ね。ある程度まではちょっとね、乗ってくるまでね、しんどいところは確かにあります。でも、多分そんな時間かからんでしょ。
うん、まあまあまあ、車がね、多少出来上がってくると、そうそうそう、結構ボコボコ。
そう。
途中からボコボコ。
テンポよく行くようになるでしょ。
そう思いますね。
ね。
はい。仁太郎さん、ありがとうございます。
はい。
はい、あ、虹パパ生活さんいただいて、はい、ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。徳島のドリフトファーマー、会員ナンバー7、うん、おっさん支店の37歳、虹パパ生活でーす。肩書きが多くなりすぎました。笑い。今回のダニーからのメール爆笑でした。ポンタチビタさん受けてますよいうことで。印象に残っていても文章でダニー感を出すのはなかなか難しいぜ。さてラジオさんクイズですが、多分記憶力が衰え気味なので覚えてそうで、ああ、あれでしょ、あれですよ、あれですわ、みたいな受け答えになりそうです。
あれが多いっていうね。
そのくせお二人の覚えてないことを覚えてたりしそうですが、うん、笑い。スカイプの呼び出し音が怖い。退席中。あ、リコリコさん、お大事にしてください、言っていただいてますね。ありがとうございます。というところでの、
うん。
虹パパ生活さんなんですけども、
はい。
今現在スカイプでですね、
うん、
オンになってたらちょっとクイズラジオさんを
さすがにもう今ちなみに現在リアルタイムで1時半ですからねほぼさすがに
さすがにあ残念
でしょさすがにいませんね
しょうがないですねこれは、はい、あれですねクイズラジオさんいうことで
クイズラジオさんの一番の問題はね
はいあのじゃん
答えがどうのこうの言う前に、うん、こっちが問題を出せないってとこですよね
特に兄さん
あんま覚えてないという
僕は結構覚えてます
覚えてますかすごいですね
じゃあ僕が今兄さんにクイズラジオさんしましょうか、うん、
あじゃあ一つでお願いしますよ
あそれ意味全然何も見たらダメですよ。
な何を見るの
あの、いや、だから
あ、タイトルとかそういうのああ、見ない見ない見ない。はい。
暴れラジオさん、今回第110回やってますけど、うん節目となった第50回のタイトルは何
もう全然やもん、ほら。50回とかそういうことではなく、何のタイトルも覚えてへんわ。
なんすわ、もう。第50回でやった企画は何？
知らないですよ、そんなものは。50回だろうが、51回だろうが、100回だろうが。
はい、ニジパフ生活さん、ありがとうございました。もう、兄さんを逆にですやんか。
あ、それ前言ってたね。あれそれ 50？
あれ50です。
ああ。
毎度おなじみ、金賞さんいただいております。ありがとうございます。
はい。
第110回聞きました。
うん。
セガサターンのルームメイト、井上涼子に懐かしいと思いながら、最近ゲームをするにあたり、目の衰えに恐怖を抱いています。
うん。
我々おっさんゲーマー、老眼待ったなしじゃないですか。
うん。
そこで、老眼かどうかの調べ方ですが、自分の人差し指を鼻の頭に当てて、ずーっとと遠ざけていきます、
うん、
目にはその人差し指の指先の指紋が見えてきますが、
うん、
その指紋がはっきりくっきりとピントがあったところで指を止めて、鼻の頭 と指先の距離が30センチ以上だと老眼です、お二方どうでしたかゲーマーたるもの、お互い目を大切にしていきましょう言うて、ちょっと今僕やってますけど、うん、ああ、僕はもう全然30センチもないですね。
もっと手前にあります？
ちょうど10センチぐらいのところでピントが合ってますね、指紋。
まああれですよ。老眼の前に近眼やからピントが合わへんんですけど。
はい、あ兄さんはそうですか。
うん。その前に。もうだ、鼻から離すや、いないや。あずすんはあず、ボケてますよ、もう。
マジですか。
うん。
30センチってなかなかですよ。
30センチって結構、肘伸びてますよ。
ねえ。
うん。でも、
僕、
うん。
ちょうど10、あ、10はちょっと言い過ぎかな。15。15から20センチぐらいの間ですね。
うん。
あ兄さん、メガネかけてるとこ見ないです。見たことないです。
ああ、昼間はかけてないけど、夜はしてますよ。
あ、マジっすか。
うん。
もう、そんなに。堀裕二みたいなメガネ。
なんであんな色ついてるのあの人、なんであんな、なんか目悪いんかな、あの人。
面白メガネかけてますよね。
なんか、光に弱いとか、そういうの、あるんかね。
あー、どうなんですかね、わかんないですけど。
ねそうでなきゃあんなのなんであんなの、
うん、
もっとええの買えばええのに。
こう、なんか、クワトロバジーナ的な、なんかあるんちゃいます
ね何あの面白い。
バレたらあかんみたいな。
何がバレるの
素性が。
全国的にバレてるやん。
ね、
顔刺しまくりやんか、あんた。
いや、まあ、我々は、
うん、
まあ、 まだ老眼っていうことでは。
老眼はでもまあ時間の問題やわ。
あ、やっぱみんながみんななるんすかね。
そうとは言わんけど、
うん、
ねえ。
はあ、金城さんはどうなんですかね。
やっぱり
もう来てらっしゃるんですかね
っていう話じゃないの。そういう振りがあるということは多少
ないと。いうことは、金城さんもうねえ、肉体は20代ですけども、
うん、
ねえ、目元はちょっと老眼が来てるっていうことですか。
視力の方は。
まあなんか、でも最近いろいろこう視力が回復する方法みたいなのもね。
まあね。
あるみたいですしね。
うん。
なんかふわっとしたこと言ってますけど。はい。今回も解禁、本当にありがとうございますということで、はい、以上お便りのコーナーでした。はい、いうことで、我々暴れラジオさんは、皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、radiossan@gmail.com、radiossan@gmail.com。Twitter の方は、ハッシュタグ、ひらがなで、ラジオさんとつけてつぶやいていただくと、我々大変喜びます。
うん、
はい、第110回、はい、残りなく終わりましたけども。
うんうんうん、
もうね、ゲームがね、忙しいですね。
あ、そう。
Need for Speed ももちろんやるんですけども。
うん。
二王ですよ。
あ、なんか、ちょいちょい YouTube に上げてますね。
もう二王がおもろうておもろうて。
あの系好きやね。
あの、やっぱね、ダークソウルにハマってからですね。
うん、うん。
まあ、超難度系はやっぱりね、
うん、
こうハマり出すと、
うん、
やっぱあの達成感やめられへんないう感じはありますね、
うん、
でそれを、
うん、
まだクリアしてないですのに、
うん、
あのニーアオートマタもちょっといてもってますからね、
うん、
これはねこれでね、
うん、
結構あの難易度的にはライトなんですよ。
でも似たような感じでしょ。
まあ、アクションロープレー、
うん、
アクションロープレーですね、
うん。
うん。ジャンル的には同じですわ。
うんうん、
で何がおもろいかっていうと、
うん、
まあ、僕としてはですね、やっぱりね、うん、まあ、基本360度 3D なんですけど、
うん、
まあ、ある時は見下ろし型のシューティングにいきなり切り替わったりとか、
うんうん、
で、ある時はこの横スクロールのアクションに変わったりとか、
うん、
で、ある時は、シューティングはシューティングでも、こう、360度、なんていうんですかね、この弾を打ち込めるタイプのシューティングに変わったりとか、
うん、
あの、動きのモーションが随所随所でこう、しょっちゅう切り替わるんですよ。
うんうん、
で、そのね、ゲームの展開自体がすごく新鮮で、
うん、
で、そんなに切り替わったら、このコントロールがこの場合はこうしていいのかって迷うんちゃうかってちょっと思ったりもしたんですけど、
うん、
意外とね、やってみると、うん、すごい感覚的というか直感的にわかるような作りになってるというか、
うん、
ちょっと説明が難しいですけど、あ、もしかしてこうちゃうかっていう感じで やる感じでピタッと合ってくるんですよ。あれはちょっと新感覚ですね。
うん、
で、一周終わるのも、どうやら10時間ぐらいで終わっちゃうみたいなんですね。
あ、そうなの。
で、まあ、2周目、3周目とやっていって、まあ、うん、おそらくマルチエンディングなんですかね。いろんなエンディングがあるみたいで。
うん。
うん、で、まあ、それを、まあ、楽しむっていう形みたいなんですけどね。
うんうん
うん。まあ、スクエニが出してて、作ってるのは、プラチナゲームス。
うんうん。
ベヨネッタとか、
はい、
あ、ちょっとド忘れした。あ、ゼノブレード。ゼノブレードもプラチナさんですからね。
うん。
うん、で、作って、ってらっしゃいますけど、なんか世界観がね、なんかちょっとハマってますね。地球がこの機械生命体に支配されて、
うん、
で、人間は月に移住してるみたいなんですけど、うん、で、その地球の生活居住感を、ま、もう一度取り戻そういうことで、うん、人造人間をこう送り込むっていうね、うん。で、その人造人間が戦ってるっていうような世界観なんですけど、うん、まあ、グラフィックもそうですけど、いろんな、なんていうんですか、まあ、ちょっとした、モードをちょっと切り替えるときの、なんていうんですか、アイコンとかのそのディテールの作りとかが、うん、いちいちちょっと僕の趣味にハマってたりとか、うん、なんかこう、アマゾンのね、星はそこまで高くないんですけど、うんうん、ちょっとハマってますね、今。うん、まあ、だが、あとはもう電車の中ではスバラシティをやり、うん、で、帰ってからはもうニオーとニーアオートマタをこうね、順繰りにやってるっていう感じっすね。もうこの後ニンテンドースイッチ来たらもうどないなんねやっていう感じですけど、ね。うん。うん。もう兄さんどうですか、ね、もうやっぱりあれですか、ウォッチドックスが今いい感じですか。
ウォッチドックスと、あと、ほら、安売りしてたアサシン。
ああ、アサシンクリード。
あれをやりやしましたよ。はい、
何や言っても100円で売ってましたからね。
そうです、これ言っとかんとあかんでしょって、うん、同じ理由で
ですね。
で、あ、そういえば落としたっきり一回も火入れてないわ思ってやりだしましたよ。
僕もね、落としたまままだやってないですわ。そう、
ほら PSP ではやりましたからね。
意外とむずいんですよね、アサシン。
うん、でまたちょっと癖があるからね、うん、
ですです、それなんですよ、うん、
若干、うん、
ダークソウルとはまた違う難しさがあるんですよ。うん。うん、
だから、それと、ウォッチドックスだから、同じメーカーですよ、UBI で。
うんうん。
だから同じメーカーでも癖が全然違うなと。作ってるとこちゃうから。
わかります。うん、ああ、そういうのありますね。
ねえ。
まあ今回はメインで会社の社名の由来なんやかんや言うて喋ってましたけども、
うん、
兄さんもう一回コナミの社名の由来言ってもらっていいですか。これ
コナミの社名の由来は彼の、ちょっとごめんちょっともう一回振ってくれるちょっと待ってよ、何やったっけ。
もう兄さんもう我々ね、
うん、
まあおよそ3年以上やっとるわけですよ、
うん、う
ん、ああ締めにかかってるな感は絶対感じていただいたと思うんですよ今の、
うん、で、じゃあものすごい用意しててんけど、とんでもない単純にとんでもただけやね。
タレノって言い出した
言い出したってことは分かってるんやけど、あれってなって
ですし、うん、何のタレかいう説明も言わなあかんかった
な、うん、そうそうそう、そこを飛ばしてるからちょっと待ってくれるってなって
もう兄さんもフェードアウトですよ
マジで俺今エコーも聞かしたんやけどそっちでは分からんやろうけど、
兄さんも何ですか、はい、このコナミの社名なんて言いました。じゃあ
社長のタレの逆読み。違うわ。タレの名前の逆読みや。
も
う、あかんわ。
2回ももうやってもうたらあかんわ、もうこれ。
1回目飲んでええわ。
もうこれで終わりですね。ほんまにもう終わりですね、今日は。
社長のタレの名前の逆読み。ね。今の使えたら使っといて。
みなこ言う。
みなこのものだね。
みなこって、ね、出たなーって思いましたね。
みなこはんやで、みなこはん。